デスラジオスペシャルエピソード、今回は前回のエピソードで2022年の終わりですかね、ゴアフェスというイベントがありまして、そちらで紹介させていただいたヒロシニコフさんをゲストに、なぜゴアフェスを始めたのか、そして、ゴア映画に対する思いやヒロシさんの好きそうな、事件ですね、殺人事件とかについて聞いてみたいと思います。というところで、ヒロシニコフさん、今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそ何卒よろしくお願いします。いや、本当にあのデスラジオさんとか一視聴者として聞かせていただいてたので、なんかもうびっくりです。あの本当にこういったご機会いただけてありがとうございます。
いえ、なんかタイミングがあってよかったですよね。
とんでもない、はい、ありがとうございます。本当にあのゴアフェスの回とかも、はい、あの拝聴させていただいて一人でにっこりしてました。
ありがとうございます。まあ、私とヒロシさんの、ヒロシニコフさんの出会いというのは、何か西新宿でイベントがあったんですよね。
そうでした。
バイバイの、はい、何でしたっけ、なんかあのホラー映画とかの、
うん、
新品とかのオークションでしたっけ。
そうです、
ね、フリーマーケットでしたっけ。
まあ、名前出していいのかな、資料のフリーマーケットっていうイベントがありまして、うん、あの実はその時にイットさんからまあね、ヒロシニコフさんってゴア映画とかの権利持ってるから、映画館とかで上映する機会とかって設けたらいいんじゃないかっていうようなアドバイスをいただいたんですよ。でもさすがにその時は映画館とのコネクションとかも一切なかったので、まあ、そういうことができたらいいなぐらいの気持ちではいたんですけれども、まあ本当にちょっとね、コロナ禍で映画館さんがかけられるプログラムがなかったりとか、そういったような、まあ、いろんな兼ね合いもあって、結果として2020年に第1回目の新聞芸座さんでゴアフェスさせていただくに至ったということで、だからあの極めてイットさんのアドバイスすごい予言的だったなと。
2019年ですね。じゃああ
れ、そうですね、2019年、あのうちがビデオバイオレンスリリーシングっていうレーベルやってるんですけど、あのノクタっていう映画の買い付けをしたぐらいの頃でした。だからもう本当にビデオバイオレンスを、そう、もしかしたらもうバイオレンス始める前直前とかだったかもしれませんね。
そう、私が知ってる限りだとオラフ・イッテンバッハ読本みたいな、
そう
ドイツ・ジャーマン・クロニクルでしたっけ、
はい、うん、そうでした、ジャーマン・ゴア・クロニクルっていう、はい、
その本が出てツイッターとかで出てきたので、うん、中原雅也さんっていうね、方に確認をしたら、はい、そういうのやってるよって言ったんで、
あ、そうだったんですね。
そうです、そうです。それでその販売の時にトークライブみたいなのもあったじゃないですか。
うん、ありました、ありました。
それの時に一緒に会ってみたいな感じでしたね。
ああ、そうなんです。まあ、ちょっと余談かもですけど、そうなんです。あの本当に僕、ポットデでオラフ・イッテンバッハっていうドイツの残酷な映画ばっかり作ってる監督のまとめた本出させていただきまして、でそれがあのもう本当に10冊とか売れたらいいなぐらいの気持ちで作ったら、本当ありがたいことにあのたくさん売らせていただいて、そのまま流れでドイツの残酷映画のまとめた本を作らせていただいたんですよ。でその時に中原雅也さんっていう方が、あのもう本当にその時も恐縮すぎる話なんですけど、ちょっとお顔とかも存じてなかった段階なんで、普通に並んで買いに来てくださってたんですよね。はい、であのその後にツイッターとかでインプレッション出していただいて、そこで、ああ中原雅也さん買ってくださってたんだみたいな、そうですね、そこからやっぱりいろいろ広がったので、もうやっぱりあの当時映画秘宝に書評を出してくださった柳下喜一郎さんとか、 あとやっぱりもう中原雅也さんはもう本当とことん頭が上がらないですね。
ですね、中原さんはなんか収集癖ありますからね
本当にすごいですよね。もうだからあのそのビデオマーケットさんっていうショップが新宿の方にあって、はい、そこの方で僕作った本を委託して売らせていただいてたんですけど、あのその時に店主さんから、あ、中原さんが最近いらしてオラフ・イッテンバッハの映画とかってあるみたいな、そんな問いかけもいただきましたよっていう話を聞いても大変恐縮したのを今も覚えてます。そうですね、そこぐらいから活動させていただいてる感じですね。
そうですよね、うん、で私も当時あの、映画イベントをやって、でまあ、共同でやってた人が死んじゃ亡くなってしまったん で、 そ、 んでそれで辞めたんですよね、
うんうんうんうん、
ちょっと、まあ、その人がプロデュース辞めたんだったんで、
はい、
で違うことをやってたんですけれども、うん、まあホラー映画は好きだったんで、あ、こういうことやり始めた人がいるんだと思って、で、 そうですよ、確かあのノクタとか、
そうそう、
あと、はい、あのフラワーズでしたっけ。
あ、そうでしたね、はい、
その辺を出した時に、あ、なんかレーベル持ってやってる人いるんだと思って、で、声かけて、あの映画館とか上映会ができるんだったらやってくれたらいいなと思って。なんでそれ話しかけに行ったかっていうと、自分がそれをやっててもクタクタになってたからですね。
あー、なるほどなるほど。
もう過去に1回経験して、
はい、
もう疲れ、これは本当に疲れて体力と集中力がいるから、今の自分抱えてる仕事はバリバリ前に行ってる最中なんで、はい、そっちはやれないなと思ったんで、で自分がやってる仕事で、あの渋谷のユーロライブっていう、
はい
はい、借りれる映画館あるじゃないですか、
ありますね、
そことかでやればいいなっていうふうに思ったんで、話を持ってった次第なんですよね。
なるほど、なるほど。
その時は、
はい、そうそうそうそう、具体的にそうでした。ユーロライブのお名前とかも出していただいて、
そしたら俺がそのつなぐノウハウは持ってて、自分はそこ使ってたんで、だからいけるなと思ったんですね、要するに自分はその誘導だけして触らないっていう、触ると本当大変なことになるんで疲れるなと思ったんで、
はい、
そしたらね、俺まだ覚えてるんですけど、ひろし君が、え、じゃあなんで自分でやんないですかっていうふうに
言
ってきたんですよ。
なんと恐ろしい。
だけど俺はその時にもうやったからだって思ったんだけど、ちょっと回答しなかったっていう。
そうでしたね。いや、もう本当にね、だからもう、あの基本的に僕だからもう完全に寝なし草でやってたので、どの方がどういう活動されてたとかのやっぱり知識とかも本当全然ない中でポコーンと出てきた感じがすごくあるので、いや、もう本当にもうそういう話聞いたらすごい恥ずかしいですね。
あとそのグループでやってるのか個人でやってるのかよく分からなかったっていうところがあったんだけど、あの場に行った時に、あ、結構個人でやってんだなっていうふうに思ったん で、
ね、
個人でやってる人はやっぱ信用できますよね。自分で勝負わけだから、
はい、ただ何、友達がいないだけですよ。
いや何事もその活動家は個人でやった方がベターなんですよ。
だい
たい人が関わってくると、その金稼ぎとか思想の転換を迫ってきたりするんで、
まあ、そうですね、はい、まあね、あのやっぱりそのおっしゃっていただいたように一人でやってるので、例えばあの昨年、2022年の12月のゴアフェスではずっと好きだった福井翔人監督のラバーズラバーとか、もう本当にご本人と掛け合った上で上映させていただいたりとか、そういう風な展開もできたんですけど、やっぱり多くの方が噛まれてたらそういうフレキシブルな動きもできないですし、でもまあデメリットとしてはね、あの個人なのでお金が限られてるっていう、まあ、生臭い話なっちゃいますけど、
そうですね、あとは精神状態とか、
うん、ね、
個人事情がものすごく負担でかかってくるってことですよね。
本当に、
はい、ちなみに福井翔人さんはね、あの東中野で煙というバーを長くやられていて、
そうですね、素晴らしいお店です、
はい、私も何度か行ったことありますけど、リーズナブルでね、温かみのある、
本当にそうなんですよ。あのまあね、ちょっともう本当にすごい余談なんですけど、最近ラウドっていう短編の、あ、もう国産スプラッターを撮った、
はい、
すごい若手の20代の監督2人、あの、戸巻監督と小泉監督、いるんですけど、
はい、
よくあの、本当に福井翔人監督の TV バー煙にいらして、で、彼らとかとお会いしたら、こう、ちょっとサポートの意味も込めて、いや、今日の飲み代はこう出しちゃうよ、みたいな、あの、くだらないことを言ったりしてるんですけど、その時にこう、じゃあ3人分でとか出てくるお勘定とかもめちゃくちゃ安いので、あの、本当おすすめのお店です。
そうですね。ちょっと衝撃価格ですからね。
本当にびっくり。びっくりです、あそこは。
ちなみにあのその東中野の、煙があるところってムーンロードっていう通りなんですけど、
そうですね、
そこはねもうなくなっちゃうけど、ハードコアチョコレートのバレンタインっていうバーとか、
なくなっちゃうんですね。
確か移転かなんかするってツイッターに出てましたね。
そうなんですね。
そことかあと、カーブがかった道なんですけど、カーブの、一番カーブのところのお店の3階だったかなに14っていうあの、ウエスタンの店があるんですよ。
あ、はいはいはい、はい、名前は
西部劇のセットみたいな店があって、ものすごい店があるんですね、そことかもおすすめですね。
いやー面白い。だからあの辺りってあの結構もう新宿とかからもすぐですし、面白いですよね。
そうですね、しかもまあ安いっていうのはそうですよね。
確かに確かに、あのムーンロードはやっぱりあの何でしょう、駅の出口で言ったら栄えてる方、栄えてない方で言ったら栄えてない方なんですけど、
そうですね、
いやでもあそこすごい面白いです、
ね、はい、まあポレポレ東中野の映画見た後に
そうですね、
さっと行けるみたいな
感じ
です
、
はい、という感じで、はい、まず私と広重子夫さんの関わり合いのお話をしたんですけれども、
はい、
次はですね、あの広重子夫さんがなぜあのホラー映画、ゴア映画にそこまでハマったのかっていうところをちょっと聞きたいんですけれども、
はいはい、これね、なかなか本当自分でも難しいんですけど、なんでしょうね、ずっとこう今僕30歳なんですよ、はい、でも遡ったらあのうちの父親がものすごくウルトラマンが好きで、 ちっちゃい頃にウルトラ Q からそのだから進んだから子供に見せるんだったら今やってるウルトラマンとか、だからティガの世代なんですけど、
はい、
見せるじゃないですか、
はい、
ダメだ見るなと、お前はウルトラ Q から見るのだって言われて、もう本当にウルトラ Q から見させられた。もう完全 Q ってホラーじゃないですか。
まあそうですね、世にも奇妙な物語みたいな話
ですよね。そうですそうです、はい、もう、ね、アメージングストーリーとか、はい、アウターリミッツとかああいう話であって、でやっぱあのあたりすごい怖いっていうのができてきたんです、
はい、
でやっぱすごい怖がりなので、あの怖いなっていうのを克服するためにさらに怖いものを上乗せして体勢をつけていくっていうのをずっとやってたんですよ。だからそのあたりで怖いものに関するこう興味っていうのは多分土台としてあったと思います。であとはその父親、これもまた父親でね、もう本当ひどいんですよ、ひどい話なんですけど、あのロボコップとか、
はい、
バタリアンとかあんなを見せられるわけですよ。もうこれ面白い映画だから、あの、まあ、僕本名ヒロシって言うんですけど、まあ、ヒロシ見とけって、なそんなん子供に見せんじゃないよっていう話なんですけどね。だからあのロボコップでドロドロに溶ける人間だったりとか、はい、ああいうのを見てびっくりしたわけで、でもあのあたりがルーツかなとは思います。
いわゆるそうすると、エリート教育、英才教育的な家庭環境だったってことですよね。
本当にくしくもって感じですよね。本当にあの父親とかもただのサラリーマンで、あの何に関係してる人間でもなかったんですけど、やっぱりでもその分なんだろう、あのロボコップとかバタリアンっていうのが今だったらそのなんだろう、ホラー映画好きとかやっぱ限られた人が見るものかもしれませんけど、
はい、
当時はもっとメジャーに受け止められてたっていうのも、まあ、証明かもしれませんね。
いろいろあのインタビューをした中で、
はい、
おっかないもの、ホラーとか、うん、暗いジャンルのものに憧れる人ってやっぱり家庭環境がでかい。
はいはいはい、そうなんですね。
そうですね、あの今言われたような親がこういうの楽しいよって言って誘導する、
うん、
だから英才教育ですよね、
うんうん、はい、
それはかなりだからライトな、
うん、そうですよね、
あまりあの心に負荷がかかってない、
うんうんうん、
趣味の楽しみ方という感じで、
はい、
親が異常に暴力的で、
うんうん、
いじめられたりとか、うん、あとはエリート思想を叩き込まれてそこからドロップアウトしてどうすればいいのかっていう困ってる人たちが、うん、ホラー映画とか
受け皿として
ハマったりもするんですよ。
なるほどなるほど、
逃避として、
はい、
要するに自分よりも自分が本当に辛いんだけど自分よりも不幸な人がいるっていうのを見て、
うん、
心を落ち着かせるっていう、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、
そういう人たちは私の知ってる限りあまり活動家にならないんですね。だから多分いいライトな方の英才教育を受けてるから、うん、
はい、
今のような活動家になったんじゃないかなっていうのはちょっと垣間見えるかなという気がします。
なんかあのやっぱりあのそういうふうにこうなんでしょうね、あの変な言い方ですけど、はい、第三者の方からおっしゃっていただくと、これ結構自分のことって自分で見えない部分って多いじゃないですか、はい、なんかあなるほどなと思います。いや結構山のなんでしょうね、興味を持つきっかけっていうのがいくつかありまして、あとは小学2年生の時本屋さんで平積みされてた多重人格探偵サイコ、
あはは
ちょうど本当に第1巻とか出た時期だったんです、もうあれで当時って本屋さんって全然立ち読みとかできた
ですね、
はい、ので、読んだ時のびっくり、まあ、あのアートとかもすごいかっこいいっていうのもあるんですけど、でもやっぱあの表紙ですね、人間の臓器と、
はい、
あとあのメディカルなあの医療器具とかがあしらわれてる、はい、ああいうのにものすごくびっくりしてかっこいいなと思った。であの内容を見て、えなんだこれ、こんな猟奇的なものとか残酷なものっていうのがあるんだっていうのはびっくりしました。だからそうですね、本当に小学2年生ぐらいの頃にワウワウで、多重人格探偵サイコのドラマがやってました、はい、三池監督ですね、三池隆監督の、はい、あれとかもうちはワウワウに契約してなかったんで、隣の家に住んでる子の家がワウワウ契約してたんですよ、ね、あの隣の家の子にあの多重人格探偵最後のドラマ親に頼んで撮ってもらってって言って一悶着あったりとか。そうですね、
やっぱ平成の感性で、
はい、
っていうのもんですよね。
そうですね、だからやっぱりあの世紀末なんでしょうね、このひとまとめの仕方も難しいかもですけど、まあ、鬼畜ムーブメントのもっとこうポピュラーになった存在というのが最古だったかもしれません、うん、だからやっぱりそこのところの薫陶を受けているというのも一つあったからです。
あ、我々世代ですともうちょっと昭和なんで、
うんうん、
ひばり書房とか貸本の
おっ
かない本
いう、はい、そうですね、川島紀和先生とかだね、
まあ、我々どっちかっていうと日の日でしたからね
素晴らしいですね
のラインから、
うん、
あと石原豪人っていう、
うん、まあ、素晴らしいですね、はい、
ジャガーバックスとかドラゴンブックスとかっていう、はい、なんとも言えない奇妙な本を読み始めて、で70年代の、 イタリアンホラーとかですよね、
はいはい、
から流れていく感じなんですけれども、はいはい、もう最後までいくと洗練されすぎてて、
そうですね、
物語もすごく、いや、後輩になるとちょっと変な話になるんですけど、うんうんうんうん、前半はすごい話ですからね、
そうですね、5巻ぐらいまで、はい、そう、でも漫画のところで言いますと、やっぱり今も忘れられないのがあって、だからさっきウルトラ Q の話をしたときに、怖かったからもっと怖いものを上書きするっていうことを話させていただきましたけど、はい、当時家族旅行で、僕だから小学生でもなかったかもしれません、はい、軽井沢に行ったんです。でその時にホラー漫画がまだ90年代の前半だったので、後半かな、もう後半か、まだでもだいぶ元気があったじゃないですか。
そうなんですよ。実は宮崎事件でホラー漫画が規制されたと思いきや、ビデオだけ規制されてて、うん、ホラー漫画はうぞうむぞありましたね。
ありましたよね。
あとエロ漫画の中にホラー漫画が規制してるっていう、
はい、
そういう末期的な状況ではありました。
うん、なのであの時にその軽井沢とかに行った時にお土産物屋さんとかに家族で行ったんです、
はい、
でやっぱりその当時からだから漫画は好きだったから、ポンと置かれてる漫画雑誌を読んだんですけど、それがまあ完全にホラー漫画雑誌で、今も覚えてるんです、タイトル分かんないんですけど、女の復讐の物語で、なんか自分をいじめた女とかそういうのに、ミキサーの中に虫をたくさん入れて、
はい、
ミキサーにかけて虫ジュースを飲めみたいな、
はあ、
だからもうその家族の楽しい軽井沢旅行だったんですけども、僕の頭の中はもう虫ジュースしかないんですよ。だからあのすごい嫌な感覚っていうのは、まあ、後々に平山夢明さん の東京伝説とか、はい、読んだ時ですね。あれはだから高校生かな。
角田次郎の亡霊学級のワンエピソードで、
はい、
虫食わされるエビエタ弁当の中に入ってて、
やっぱああいうの嫌ですよね。その地獄先生、ヌーベイ の寄生虫の回だったりとか、はい、ああいうのはやっぱトラウマですね。だから怖がりだし、嫌なものに対する耐性が低いので、どんどんトラウマになってくる。それを埋めるためにこうパテみたいに、そう、どんどん厚くしていった結果が今の僕なので、
はい、
基本的にショック療法の慣れの果てみたいな。
まあまあそれはありますよね。まあ自傷ですよね、
うん、
言ってしまえば。
そうそうそうそう、そうですね、
はい、何でもだから自傷って例えると全てが結構合点いったりするんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
趣味事って、
うん、だからもしそのまま進んでいったら、そのジャパニーズアンダーグラウンドカルチャーとかにもっと精通した人間になったかもしれないんですけど、やっぱり一番大きかった転機が小学5年生か4年生か、サムライミのスパイダーマン。
ああ、はいはい、はい、そうですね、マーベルの。
そうです、そうです。
第一シーズンというか、
はい。あのスパイダーマンを見て、やっぱり当時、友達の家がすごいたくさんビデオがある家で、
はい、
ティム・バートンのバットマンとかもそこで借りてみたんです。
はい、
まあ、結構怖かったんですよね、当時見て。でもやっぱりその怖さをさらに、こう上乗せするためにいろんなアメコミ映画見て、いや、アメコミ映画って面白いなというところに来たのがスパイダーマンだったんですよ。で、劇場でもう何度も見に行って、ものすごく面白い映画だって、
はい、
で、このサムライミっていう監督は何を撮ってるんだろうと思った時期と、まだツタヤが当時レンタルビデオカタログみたいなのを吸ってたんですよ。
出してましたね、
はい、そうそうそう、
何月出るみたいな、
はいはいはいはい、
ありましたね。
そうなんです。で、あれとかがそれまでの過去出たタイトルとかも全部網羅されてまして、もうその当時からちょっとこう映画に興味が出てきてたので、
はい、
読んでたんです、くまなく、祖父母の家で、
はい、
その時に資料の腹渡3キャプテンスーパーマーケットっていうのが目に留まって、それのキャプション読んだら、資料の腹渡のサムライミが撮ったコメディ、まさか3作目がコメディになるなんてみたいなこと書いてあって、映画ってそんなことあるんだと、え、サムライミ、スパイダーマンの監督だということで、資料の腹渡を見たんです。あ、このあたりが人生の終わりの始まりですね。
まあ、資料の腹渡は全て その、はい、見た人の人生を変えますからね。
そうなんです。で、それの1年後ぐらいに相川翔が主演100本目記念で撮られたゼブラーマンっていう映画があったんです、はい、だからそのゼブラーマンも父親と一緒に見に行って、面白い映画だってなったんですけど、この監督の三池崇史ってどっかで見たことある名前だな、多重人格探偵最古のドラマ版の監督だ。
ああ、なるほど。
はい。ということで、自分の中で三池崇っていう人はすごい人だ。他にどんな映画撮ってるんだ。あ、殺し屋一って映画撮ってるんだ。みたいな形で、こう、やっぱりその洋画だったりとか、まあ、邦画の残酷なホラーとか、そっちの方向に、こう、足がどんどん向いていった。もう、ここがやっぱり、ゴアムービーに興味を持った。ところですね。
そうですね。まあ、資料の腹渡はともかく まあ、みんなわかります。殺し屋一位も見てるのも素晴らしいですね。あの最初に木下ほうかが出てくる
んですか。そうそうそう、真っ二つの。
木下ほうかの暴力っていうのが、はい、ガチだったっていうのもね、今になってると味わい深いというか
本当にそうですよね。
演技じゃないんだみたいな。
やっぱりね、怖い感じはしますよね。なんか
いや、おかなかったですもんね。
おかないです、あれは。木下ほうか、殺し屋一とかも R18 の映画なので、当時レンタルビデオさんで一人で借りに行こうとしたら断られちゃって、
はい、
だからあのおじいちゃんおばあちゃんに頼んで借りてもらったみたいな微笑ましい感じですね。だから祖父母の家で殺し屋一とかを見てたんですけど、はい、いやでもあれもあれでやっぱその洋画とは違う湿り気みたいなものを感じたので、まあ、そこからそうですね、やっぱジャパニーズスプラッターみたいな部分に興味が芽生えました、はい。
まあ殺し屋一の映画版ってなんかキンキーな感じなんですよね。
本当に本当に
フリーキーであり、はい、非常に血が出るっていう。
そうなんですよ。あのスプラッターの感覚と、あとちょっとやっぱり DV だったりとか、はい、嫌な感じの融合っていうのは、まあ、なかなかやっぱり映画史とか残酷映画史を振り返ってもないので。
そうですね。あとキャスティングの妙ですよね、
うん、そうですね。だから今で、ね、考えてみれば私の家政婦渚さんですからね、一って。びっくり、ね、
ちょっと悲しげな大森奈緒っていうね。
そうそうそう、本当に面白いですね、そう考えたら。
まあ、ちなみに殺し屋一の中で、映画監督の、
はい、サブ、
いやサブさんじゃなくて、おじいちゃんやってる
塚
本慎也さんいるじゃないですか、はいはい、あの脱いだらマッチョみたいな。
そうそうそう、はい、
あれ結構ギャグだと思ってたら、あれもやっぱり いる存在するんですよ。
あ、そうなんです。
私上野の発展場国際劇場、うん、はい、じゃあ、はい、特選劇場という発展場に取材しに行った時に、はい、うん、そういう人いましたからね。顔はよぼよぼのおじいちゃんなんだけど、体がボディービルダーに鍛えてて、チンコをギンギン立てて女装のおじいちゃんを犯してましたからね。
うわ、すごいな。なんか
これこっから撮ったのかなってちょっと思っちゃいましたけどね。
結構ね、だから原作の殺し屋一ともその後読んだんですけど、やっぱりだいぶ取材してる話じゃないですか。
そうですね。
ヤクザマンションとかもね、はい、実際にこの間見に行ったんですけど、ありますもんね。
はい、ああいう感じですよね。
いや、
明治通り側と、はい、ラブホテル側に2つ
あって、そうそうそうそう、本当に明るい時間に見に行きました、怖いから、
ね、私はその90年代にそこの、B棟っていう名前だったかな、 A 棟っていうのはアルファベットの棟がラブホテル側なんですけど、はい、うんうん、その一番上の階の突き当たりが、イメクラで、
はい、
変態イメクラで、はい、全身入れ墨入ってる女とか、
うんうんうん、
俺がその会ったのは交通事故で体がぐしゃぐしゃになった人がとかいましたね。
あら、まあ、
はい、めっちゃめちゃ傷だらけで、それで自傷癖かと思ったら、
はい、
そしたらなんかその人なんか鼻もちょっと陥没してて、
ほうほうほうほうほう、
トラックにはねられてみたいな。てか、眠れる森の美女っていうのでいたんですよ、はいはい、動けないから。
おお、ハードコアな話ですね、やっぱりそういうの。
そこね、ブルーベルベットっていう、
うん、まあ、名前も ね、いいですね、はい。
もう今多分、まあ、存在してないですよね、今さすがに。90年代に一瞬だけ開いたアダバナのようなお店でしたけれども。
そうですね。だからやっぱりその完全に僕としてはもう92年生まれなので、やっぱそういうカルチャーとか、やっぱり釣り先さんだったりとか、
はい、
いろんなゴアカルチャー、スカムカルチャーっていう本を、
はい、
メルツバーさん、はい、秋田さんが書かれたりしましたけど、完全に後追いでやっぱそういうの読んでるので、まあね、それこそ高円寺のバロックとか、
はい、
ああいうところとかはもう本当に実際に足を運ぶことができなかった人間だから、なんかやっぱ話を聞いてる分が一番いいのかもですけど、憧れみたいな部分はありますね。
でもなんか実際はあまり面白くなかったとかっていう話もありますけど、すね、俺は全然楽しかったですね、
うんうんうん、
一応バロックも行ったし、小林小太郎 NG ギャラリーとかも行ったんですけど、はい、やろうとしてる感は見えましたよね、やっぱり、
うんうんうんうん、
なんかいいもん見せてやるよっていうやっぱ、
はい、
立ち位置は見えましたね。
あ、
特にバロックはね、本当に海外の本当にスカムカルチャー文化を売り物として置いてくれてたんで、
うんうんう
ん、なんか子供たちの奇病の写真集とかあって、
ほいほいほいほい、
それ強烈でしたね。なんか
いや、すごい、どんなんが載ってるん
ですか。なんか骸骨みたいになってる。
あら、まあ、
なんていうの、早く老いちゃう病気あるじゃないですか。ミュータントっぽい、うん、そういうのもあるんだけど、顔がもう骸骨みたいになってる、
はい、
これ本当かなみたいな、
うん、
逆に疑うような写真とか写真集とかあったりしましたね。白黒なんですけどね。それ
今ってそういうお店とかってないんですかね。
今だからネットカルチャーに全部乗っ取られたんじゃないですか。私歌舞伎町文化を調べてた時に、まず裏本が絶対消えると思ったんですよ、
はい、
インターネットがやるときに、
はい
はいはい、もうネットでばらまけば終わりなんで、うん、だから裏本シーンは調べなくちゃと思って、
はい、
結構追っかけたんですけど、
あ、
今なんかね、ほぼ1人か2人でしかやってないんですよ。
うーん、そうなんですね。
そう、やめたらもう終わりっていう感じ
で、
だけど あの裏ビデオとか裏 DVD っていうのはアナログ思考の人たちが実は今も残ってるんで、
はいはいはい、
デジタル使わないからね、うん、DVD を買う人たちがいるから、うん、細々と文化として残ってたんで、それすげえなと思いましたけどね。
そうですね、結構でもそういうところのカルチャーって意外と、まあ、その海外ではサムヘルっていう人がいるんですけど、うん、結構あの自分でこうバロックっていう屋号を使って結構フェチビ寄りのスプラッターとか作ってるんですよ。だからその日本の当時のその90年代世紀末カルチャー的な部分はもうだいぶ海外に飛び火して今も継がれてる部分っていうのが多いかもしれない、
ね、そうですね、日本は滅びましたね。あと一応ゴーホードラッグの時はかなりその面白カルチャーはあったんですよね、
はいはいはいはい、
あの同じ薬作れないから、
はい、
混ぜ具合とかで、うんうん、あのバージョンいくつとか行って、
はい、
そのアルバムのジャケットみたいなの売ってたんですよ、
はいはいはいはい、
ヘビとかいろんなの使
って、あのちょっと
そうゴシックな感じの、
はい、
それでそのあのバージョンが変わるとカラー変えたりとかっていう、
うんうんうん
うん、やっぱりアートに寄ってる文化っていうのがあったんですけど、まあもう消滅しちゃいましたね。あっという間に消えちゃいましたね。あれは
なあ、そういうやっぱりそのアンダーグラウンドの部分と、あとまあそのなんでしょうね、アンディ・ウォーホール的な、まあアンディ・ウォーホールが別にハイアートかどうかは分かりませんし、そのやってることっていうのはまあね、だいぶそのスカム寄りなんですけど、そこが接続されてしまう部分っていうのがそういうところであったんですね。
そうなんですよね、やっぱ才能が集まるからですよね、きっと。
確かに
やりたい人たちが。
そうですね、まあね、あのそれこそまあリチャード・カーンとかも今はもうだいぶメジャーに行っちゃいましたけど、初期のデストリップフィルムとかのやつはだいたいそういうトーンがありありと見えるので面白いですね。
そしてそのサムライムを知ってから、
はい、
なぜそのレーベルを始めようっていうところにたどり着いたかですね。そこがすごく一番肝でというか気になるところなんですよね。
そうですね、すいません、すぐね話脱線ばっかりしちゃって申し訳ないですけど、あのそうですね、やっぱり資料の腹渡を見て、そこからもう、まあ、ガツンとやられて、殺し屋一でもまたガツンとやられて、もう僕が見たいのはこういう映画じゃんみたいな感じで、もう小学生の頃にマインドセットができて、そこからひたすらでも日本で見れるものを見続けたんですよね、
はい、
でやっぱりでもその当時って DVD 文化でもうビデオの時に見れたものとかっていうのが見れなくなってた、うん、大学生ぐらいの頃まではまだなんとか国内のもので耐えてたんですけど、
はい、
社会人になってもこれ良くないですね。あの世の中にね、あの悪いビデオ屋さんがあるんですよ。ビデオマーケットっていう、
はい、
新宿のね、
はい、老舗ですよね、
はい、あそこのところであの輸入版で、そうか今日本で見れないものも見ることができるんだっていうのを覚えました、うん、とあともう一つはやっぱりその日本で見ることができないっていうのも一つ大きいんですけど、まあ、今ゼクーさんから出ちゃったんですけど、
はい、
スチュワート・ゴードンのダゴン、
あ、
はい、
エンパイア、
はい、まあ、あれをね見たくて見たくて仕方がなくて、いやその時思ったんです。もうヤフオクとかでもすごい高いし、
はい、
こんな廃盤で見れないものがあるなら俺が将来見たい映画を権利を取って買い付けてやる、高校生の頃です、はい、覚えてます。あの大阪の梅田のディスクピアで誓った。でもそこがやっぱり心の中であって、で海外の輸入版でいろいろ見てる中で、オラフ・イッテンバッハっていう存在と出会ったんですよ、
はい
はい、やっぱりもともとビヨンズ・ザ・リミットとかバーニング・ムーンっていう映画がすごいよっていう話は知ってて、見てはいたんですけど、
はい、最初にでも日本に入ってきたのって新ゾンビですか。
ですね、時期的にはどうだろう、アルバトロスがバーニング・ムーンを出してて、であの新ゾンビを出してたのがもうちょっとメジャーなところ、どこだったかな、松竹じゃなくて、ごめんなさい、ちょっとねポンと飛んじゃったんですけど、
なんかまとめて出ましたよね。あとアンドレアス・ショーナス、
そうですね、はい、ミミビデオ、あ、でミミじゃない、カムだ、カムビデオさんから出てましたね。やっぱそういう時とかにリアルタイムで経験したかったなっていうのもあるんですけど、僕とかもう完全にあの辺はもうニコ動とかで正直今告白すると違法視聴してるんですけどね、はい。だからでもまあそこのところで結局日本でそれまで出た作品とかしかオラフ・イッテンバッハも見れなかった、うん、でもあ、そうなんだ、オラフ・イッテンバッハって日本で見れるもの以外にももっと撮ってるんだっていうのをそこで知ったんです。でそこからもうひたすらオラフ・イッテンバッハの映画好きだなと思ってたので、はい、もうそういうスプラッターの、はい、土壌があって、やっぱりね、もっと過激なものを、もっと過激なものをって、まあ薬中とかじゃないですけど人間思うじゃないですか、
はい、
でそしたらもうやっぱりそのドイツのスプラッターってすごいなっていうところに行き着いたんですよ。でそのオラフ・イッテンバッハとかの本を作って、その後に次にジャーマン・ゴア・クロニクルっていう本を作ったんですけど、はい、その時にやっぱり思ったのが、 完全に自分の中でまとめただけの本をこの間作ったと、オラフィッテマッハの本は、でも実際にその当時に映画の制作に関わった方々のインタビューも取らなきゃいけない、というわけで、あの今ほどお名前をね、イットさんにおっしゃっていただきました、あのアンドレアス・シュナースの、日本だったらブルータルデビルプロジェクト、はい、そうですね、あのバイオレントシットっていうのが現代なんですけど、そうですね、はい、あの、あちらの制作に関わったプロデューサーのスティーブ・アクイリーナっていう人につないでもらったんです、
はい、
そこでインタビューを取って、そうすると結構海外の方とつながるのって僕が思ってる以上に簡単なんだっていうことを知ってしまったんです、はい、でそこから結構海外の映画制作者になんかまあ輸入版とかで見て、これはゴリーグッドだね、はい、残酷でいいねって思った方々とかになんかインタビュー取らせてよとか、こういうのって日本で出すとかいう話ってあったのとか、そんな問いを投げかけるようになったら、実は日本で出したいけど首を縦に振ってくれなかったんだ、あるいはあの日本で出したいんだけどどうすればいいかわからないっていうようなお話をたくさんいただくようになったんです、
はい、
でじゃあその日本でそういうスプラッター映画とかを出してるレーベルはあると、なん例えば JVD さんがやってたディープレッドレーベル
ありましたね、
はい、でやっぱりあちらとかにもお話とかを持ってったんですけど、やっぱりなかなかその金額とかの折り合いが合わなくて、で多分どっかでもうポーンとネジが飛んじゃったんですよね、わかったって、もう僕がじゃああなたの映画の権利を買いますって言っちゃったんです。でもそうしたら海外って結構ブート半分ブートレグみたいなリリースっていうのが多くて、
はい、
本当に家で焼いた DVDR ともう家でプリントアウトしたジャケット、それをもう DIY の形で作って売ってるっていうのは結構あるんです、
はい、
それぐらいだったら俺にもできるだろう、
ああ
ということで、あの権利を買うだけ買って、あの安く出そうとして、もうお安い作りで始め出そうと思ってたんですけど、はい、なんかこう本当にこれも恵まれてる話なんですけど、周りの方でデザイナーさんとかいたんです、
はいはい、
でその方に相談したら、あのこれも実はあの先ほど伊藤さんおっしゃっていただいた、新宿の資料のフリマっていうイベントの主催の方がつないでくださったんですけど、デザイナーさんがいて相談したら、あいいですよと、で予算とかも聞いたら、あできると、でそしたらちゃんとしたこれプロダクト、
はい、
でできるんじゃないかっていうような話が生まれてきて、で結果として固まったのが2019年の終わりぐらいです。でじゃあ2020年からやろうということで、あの結局プレスで初め本当はブルーレイだから、そういう映画を SD じゃなくて HD ハイデフィニッションで出したいっていう気持ちがあったので、あのじゃあ媒体はブルーレイでやりたい、でもプレスだったらすごいお金がかかるから、まあブルーレイ R で、でもそれでもちゃんとジャケットとかの作りもしっかりして出そうっていう流れになりました。はい、なんかこういう風に自分で振り返ったらドライブ感がすごいですね。見切り発車ですね、全部。
そうですね。あと一個話聞いて思いましたんだけど、多分そのオラフ・ウィッテンバッハとかアンドレアス・ショーナスの DVD が入ってきたのって、はい、うんうん、ゆるぐぶっとげライトですよね。
あ、そうですね。そうそう。
ネクロマンティックっていう作品が最初に入ってきて、
うん、
そっからですね。
そうですね。あれも買ったのがアルバトロスさんだった。はい、だから、まあ、多分金井俊太郎さんなんでしょうけどね。
あそこが門戸を開いた感じですよね。
そうですね。ゆるぐぶっとげライトの話も、あのいくつかあって、実はあのちょっとインターネット上ではつながりがあって、結構日本とかによく来てる
ん
ですよ、ゆるぐぶっとげライトって。あ、そのうちなんかこう、ね、ゆるぐぶっとげライトを絡めた何かをやりたいなと思ってます。
一応ね、ネクロマンティック1、2と、あと死の王でしたっけ？
そうですね。
はい、それは。
あとシュラムかな、
はい、あ、シュラムもそうですね。4本ありますもんね。
はい。
で映画としてもあれ、すごくよくできてるんですよね。
よくできてますよ、本当に。
全く退屈しないっていう。
そう、あの人やっぱり、どっちかというと、ちょっとアートの人なんですよね。あの多分、オラフ・ウィッテンバッハとかアンドレアス・シュナスっていうのが、完全にこう、イタリアンホラーとかからの影響を受けたのに対して、多分、実際にユルグ・ブッドゲライトって、それまでにドイツで作られた実験映画とかを、あの日曜日に教会で上映したりとかしてたんですよ。
あ、もう映画慣れしてる人なんですね。
そうなんです。結構ね、あの立場としてはあのヨナス・メカスとかに近くて、まあ、やってることはだいぶトラッシーな映画なんですけど、扱ってるのは、
うん、
あの人はだいぶこうちょっとアーティーな部分が強い人ですね。
そうですよね、まあ、フェチズムの話ですもんね、うん、ほぼ全て、
はい、 結構、まあ、ブットゲライトの話とかも、本当したらもう僕7時間ぐらいこうできる部分はあるんですけど、まあそれはまたちょっと別の機会として、はい、
ちなみにその、なんでこの、レーベルを作って出すかの話を聞いたかっていうと、はいはいはい、これからヒロシさんと同じように、
うん、
やりたいと思ってる人もいると思うんですよね。
そうですね。
ちなみに私もやりたい側なんですよ。
素晴らしい。